ザ・ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。今週もビートルズ界隈のニュースで沸きました。まず去年2021年に公開されたピーター・ジャクソン監督の長編ドキュメンタリー作品ザ・ビートルズ・ゲットバックがアメリカのエミー賞でドキュメンタリーノンフィクション番組の優秀監督賞や音楽編集賞、映像編集賞などノミネートされていた全5部門すべてで受賞を果たしました。監督は受賞のスピーチで家族やスタッフ、ポールやリンゴ、ビートルファミリーに感謝を述べた上で、最後にビートルズにも大きな愛を伝えています。60年以上にわたり、ポジティブで活気に満ちた喜びを与えてくれて本当にありがとう。あなたたちの音楽はとても深く、私たちの DNA に埋め込まれていると思います。これをきっかけに、さらに多くの人たちに彼らの奇跡を目撃してもらえるといいなと思います。そしてまたまた現役ビートルサー・ポール・マッカートニーの話題もありました。映像をご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、ポールは先日ロンドンで行われたテイラー・ホーキンスのトリビュートコンサートにサプライズゲストとして参加し、プリテンダーズのクリシー・ハインドとボーカルを分け合い、なんとオー・ダーリンを、そして最近よく一緒にステージに立っている印象のデイブ・グロールたちとヘルター・スケルターを演奏しました。もちろん現役の頃と声の質やパワーが同じでないことは本人も私たちファンも重々分かっていますが、それでもビートルズが解散して60年後に彼らの作品の中でも最もパワフルな部門に入る楽曲をライブで演奏するっていうのは並大抵のことではないと思います。まさにアメイジングポール・マッカートニーを体現したステージだったと思います。そして再びリンゴも秋のツアーが始まりました。お二人ともこれからもずっとお元気で、私たちに大きな感動とサプライズを与えてくださることを願っています。そんなワクワクで始まった9月ですが、蒸し暑い中にも涼しさがあって秋の到来を感じるようになりました。というわけで今週のプレイリストのテーマは食欲をそそるビートルズということで、飲食にまつわるビートルズの楽曲をリストにしていきたいと思います。お腹が空いてくるような秋の味覚をむさぼりたくなるようなプレイリストを作りたいと意気込んでいますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速楽曲を紹介します。 Act Naturally You've Got to Hide Your Love Away Penny Lane Strawberry Fields Forever Hello Goodbye Within You Without You A Taste of Honey Honey Pie Piggies Lovely Rita Yesterday HelpI feel fine マジカルミステリーツアーチケットトゥーライドノーエジアンウッドブルージェイウェイツイスト&シャウトグッドモーニンググッドモーニングヘイブルドッグミスタームーンライトサボイトラッフルルーシーインザスカイウィズダイヤモンズ You can't do that I don't want to spoil the party 以上の25曲が2022年の秋に作成した食欲をそそるビートルズプレイリストです。今回皆さんには本当にいろんな角度から選曲していただき、リストにまとめててすごく面白かったです。今週もご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございます。ではそれぞれの楽曲をご紹介していきます。1曲目、アクトナチュラリーは今回のテーマをご提案いただいたミカプリーさんの推し曲です。人間の三大欲求のうちの一つが食欲。誰でもできることなら好きなものだけを楽しい雰囲気の中で食べたい。リンゴが歌う自然に振る舞えはそんな時にうってつけの BGM。 リンゴが旅先に必ず持参したというベイクドビーンズの缶詰を買ってきて、イギリス式のブレックファストで朝からケーキ漬け、トースト、スクランブルエッグ、マッシュポテト、ベーコン、キノコのソテー、ソーセージ、サラダにフルーツ、トマトジュース、ソーダブレッド、ジャム、紅茶、これでビートリーな一日を始められるねって今回のプレイリストの根底に流れる事象を解説していただきました。挙げてくださった食べ物のいくつかはこの後の楽曲にもちらほら出てきます。ビートルズは1968年に超越瞑想修行のためにインドのマハリシの元を訪れていますが、偏食だったリンゴは現地の食べ物が合わないと早々にイギリスに戻っています。そんなリンゴの食をインドで支えたのが豆の缶詰でした。 ミカプリさんがおっしゃるように、イギリスに行くとホテルの朝ごはんには必ずこの豆が出てくると言っても過言ではない気がします。豆は栄養価も高いし、菜食主義となったビートルたちもせっせと食していたのではないかと思います。アクトナチュラリー、つまり私たちはこの秋好きなものを自然体で食べましょうっていう決意表明のオープニングでした。そしてミカプリーさんがもう一曲押してくださったのが You've got to hide your love away、 悲しみはぶっ飛ばせ、振られた後の焼け食いにぴったり、 Hey に合わせてローストビーフを噛みちぎろうってコメントいただいたんですが、なんでローストビーフなんだろうっていうのが私の中で引っかかってたみたいで、このメッセージをいただいた次の日にまんまと夕食にローストビーフをいただきました。平成時代には失恋したら髪を切るとか焼け食いするみたいな公式があった気がしますが、そういえば最近聞かないなと思いました。令和の若者たちは失恋したら何をするんでしょうか。そもそも恋をしないから失恋もしないんでしょうか。とても興味深いです。食べ物と関係ないですが、悲しみやぶっ飛ばせを聞くたびに、こんなセクシーな歌声のジョンの恋心が成就しないわけないよねと思ってしまいます。3曲目4曲目はピーポップさんの推し曲です。まずこのテーマで思い浮かんだのがナスにあるペニーレインというパン屋さんだそうで、このパン屋さんは関東界隈のビートルズ好きな皆さんは一度は訪れたことがあるんじゃないかと思います。私も夏に上京した時に空町のお店に行って散々興奮してきましたが、ナスや宇都宮のお店はお庭もあってさらに素敵な雰囲気のようなのでいつか行ってみたいんですが、今は皆さんが SNS にアップされているビートルズにあふれた写真を凝視してお茶を濁しています。日本全国に展開してほしい素敵なパン屋さんです。そんなペニーレインを聞きながら美味しいパンを、そしてストロベリーフィールズフォーエバーを聞きながらストロベリーが乗ったチョコレートケーキをホットコーヒーと一緒にっていうイメージで、ピーポップさんはこのマジカルミステリーツアーのアルバムから2曲選んでくださいました。日常の食卓のイメージからハローグッバイを選曲してくださったのはネクサスさんです。毎週日曜日、奥様と朝食を召し上がるタイミングで流れているテレビのオープニング曲なんだそうで、休日は豆から挽いたコーヒーと美味しいパン屋さんのパンでモーニングタイムを過ごしています。なのでこの曲を聴くと思わずプチ贅沢なモーニングが脳裏に浮かんでくるんですっていう、コーヒーのいい香りの漂ってくるエピソードをいただきました。ザ・日曜日っていう雰囲気が最高です。私もこんな風な優雅な食卓を目指したいと思います。食べ物が思い浮かぶというのでご推薦いただいた曲もあって、次は2曲続けてみんな大好きカレーの歌です。ジョージは Love You Too、Within You, Without You、 そして The Inner Light というインド風の曲を作りましたが、この曲はシタールを学ぶべくラビシャンカールに弟子入りしたジョージがインドでずっとカレーを食べながらアイデアを膨らませたんだろうな、美味しいカレーが食べたいなと妄想とこじつけが止まりませんと、スパイスの効いた妄想を送っていただいたカンコさんの推し曲が6曲目の Within You, Without You です。そして7曲目、Taste of Honey は桃山ビビオさん、ひとわかさんからのご推薦ですが、ビビオさんからカレーに蜂蜜、バーモンドカレーを思い出してカレーを食べたくなりますというコメントをいただきました。ハニーがつくビートルズは他にもあったなってことで、8曲目はハニーパイ、まゆこさんのご推薦です。ビートルズは気分転換のためいつものアビーロードスタジオではなくトライデントスタジオでこの曲をレコーディングしていて、担当の楽器はポールがピアノ、ジョンがギター、ジョージはベース、そしてリンゴがドラムとなっています。ジョージも絶賛しているジョンのジャジーなギターソロが聞きどころです。さらにホワイトアルバムにはこのハニーパイとビーチボーイズのワイルドハニーを掛け合わせたワイルドハニーパイというちょっと変わった曲も収録されています。同じくホワイトアルバム収録のピギーズはナイトさんの選曲です。バロック風のゴージャスな演奏の上で豚が鳴き、最後に大勢の豚どもがフォークとナイフを握ってベーコンを食べていると高らかに歌い上げているジョージの社会に対する強烈な風刺ソングです。 What they need is a damn good walking、 あいつらに必要なのは思いっきりぶん殴ってやることさっていうパンチの効いた歌詞はジョージのママのルイーズが思いついたっていうのもしびれるポイントです。10曲目はラブリーリタ、シンゴさんがビートルズの歌詞の中で家庭生活を除けば男女が飲食店にいるのはラブリーリタだけ、経済を回すための飲食ソングっていうことで選曲してくださったんですが、 慎吾さんは今回のテーマに合わせてカバー曲以外の公式曲のすべての歌詞を見直して飲食に関する単語を拾っていくというちょっとしたゼミの論文が書けそうな歌詞研究をしてくださいました。それによるとラバーソウルあたりから飲食に関する歌詞がちらほら目につくようになるってことで、一般的に言われているボブ・ディランとの出会いでそれまでの恋愛ソング一辺倒から詩の内容に変化が見られるようになったという史実にも一致しています。紅茶がちょいちょい出てくるところにやっぱりイギリス人なんだなぁとほっこりします。慎吾さん、手間も時間もかかるリサーチをありがとうございました。続いての曲はタイトルから食べ物を連想するイエスタデイ。人若さんが選んでくださいましたが、これは当初の楽曲のタイトルがスクランブルエッグだったことから来ています。ジョージもタイトルが思い浮かばないときグラニースミスとかつけてましたが、食べ物を仮タイトルにするのは英国人のお作法なんでしょうか、それともビートルズあるあるなんでしょうか。12曲目のヘルプはイエスタデイも収録されているアルバムのタイトル曲ですが、私が選びました。ジョンがこの頃の自分は太ったエルビスだって言っていた印象が強くて、お金はたくさん入ってきたけどストレスで美味しいものを過食してムチムチしてしまったジョンを思って選曲しました。ここからは彼らの映像を交えた食欲をそそるビートルズの曲たちです。まず今回のテーマで思い出した方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、 I feel fine です。 TK さんからご推薦いただきました。ビートルズ1のミュージックビデオ集の中でも見られますが、曲の最初から最後まで4人が床に座り込んでまでずっとフィッシュ&チップスを食べているという当然 NG になった映像があって、当初マネージャーのブライアン・エプスタインはこんな下品な映像は門外不出って言ってたようですが、こうして今は全世界に公開してくれて食欲旺盛な4人を見ることができて幸せです。この数分のお食事シーンにも結構性格が表れていて面白いんですが、ジョンは立ったり座ったり指を舐めたり結構落ち着きがなくて、リンゴは小動物みたいにキョロキョロしながらちょっとずつ食べてて、ポールは立ったままで時々申し訳程度に曲に合わせて口パクで歌うというサービス精神を見せ、ジョージはずっとカメラに完全に背を向けて黙々と食べ続け、一番最初に満腹になって満足して、その後撮影でリンゴが使用するセットの自転車に乗って運動を始めるっていう超マイペースな姿を披露してくれています。そして14曲目のマジカルミステリーツアーは食欲をそそるというかちょっとげんなりするかもだけどってニャンシーさんからコメントをいただきましたが、マジカルの映画の中でジョンが体の大きな女性のお皿にスコップで延々とスパゲティをサーブする映像が脳裏に浮かんだ方も多いのではないでしょうか。私もあのシーンはちょっとトラウマで、ベチャっとした給食タイプのミートスパゲティを見ると未だにちょっとわーって思います。そして映画のシーンからもう一曲、陽子さんが送ってくださったチケットトゥーライドです。ビートルズ2作目の主演映画ヘルプで見られる雪山のシーンでは、4人がいろんな食べ物を雪の上に並べてピクニックしている目の保養以外の何者でもない映像がありますが、その場面を陽子さんはリンゴが雪の中にぶっ刺すドリンクのボトルに、そして私はジョンが首につけている紙ナプキンになりたいと思いながら見ています。ドリンクつながりで次に並べてみたのが抹茶チンサンセレクトのノーエジアンウッド。期待して上がり込んだ女性の家でワインを飲んでバスタブで寝るお話です。私もこの曲はこのテーマですぐに思いついた曲で、全体的にまったり話しながら飲食しているイメージの楽曲です。キャンプ場で焚き火の周りに座って星空を見ながらワインとかコーヒーを飲むときに流れててほしい曲です。そんな私がもう一つお酒のイメージを抱く曲があって、それはジョージのブルージェイウェイです。この曲はジョージがロサンゼルスで借りた家で霧で迷って到着が遅れているデレクテーラーを待ちぼうけしている時に書いた曲で、全体的にそのだるさが漂っているんですが、私はこの楽曲にウイスキーの香りを感じます。ジョージはウイスキーを飲みながら眠気に耐えつつ作曲していたと勝手にイメージしています。ウイスキーで思い出すビートルズはデビュー前、ハンブルク時代にジョン・ポール・ジョージよりちょっぴり大人の風を吹かせていたリンゴはバーボンをセブンアップで割るリンゴスタースペシャルを飲んでいて、3人はそれに憧れてリバプールで注文してみたけど作ってもらえず、スコッチのコーク割りを飲んでいたみたいな最高に可愛いエピソードがあって私の大好物です。そして飲み物の曲でもう一つ私が押させていただくのがツイスト&シャウトです。たった1日でレコーディングした彼らのデビューアルバム Please Please Me のラストを飾る1曲ですが、風邪もひいていて丸1日歌い続けたジョンの喉は限界、 でも最後にこの超絶シャウトな曲をレコーディングすることに決まり、ジョンは気合を入れるためにミルクを飲んで臨みます。そしてビートルズの広報担当トニー・バーローはそのジョンのグラスに血がついているのを発見します。そんなエピソードを思い浮かべながら聴くツイスト&シャウトはさらに極上です。19曲目は庄司さん推し曲のグッドモーニング・グッドモーニング。ジョンがコーンフレークの CM を見て作った超かっこいいブラスロック。この頃のジョンって目に入ったものをそのまま歌に綴っているようなイメージです。怠惰なジョンが家でぼーっとテレビを見ていて、そろそろ曲作らないとポールに小言言われそうだなとか思いながら書いてそうって妄想してますが、私は定期的に聴きたくなるタイプの曲の一つです。そして庄司さんがもう一曲選んでくださったのが同じくジョンの Hey Bulldog。 ブルドッグソースからの連想ってことでめちゃ笑いましたが、ストレートで素晴らしい妄想だと思います。最後のジョンとポールの犬の鳴き声が魅力の一つですが、もともとこの楽曲のタイトルは Hey Bullfrog で、犬ではなく牛ガエルだったという説もあって、カエルの鳴き声も聞いてみたかった気もしますが、1968年の2月にたった1日でレコーディングされた彼らの集中力とユーモアが詰まった一曲です。同じような素敵な発想力でママリンさんが選んでくださったのはミスタームーンライト。お菓子売り場で森永製菓のムーンライトを見かけると心の中でジョンのシャウトが響きますっていう共感度 1000% のコメントをいただいています。これからお月見の季節ですし、満月を見たら狼のようにジョンのシャウトを思い出したいと思います。ヤンシーさんからいただいたルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズもお菓子シリーズに追加したいと思います。歌詞に出てくるマシュマロパイ、オレンジの木、マーマレードの空、このファンシーな単語の羅列だけ見るとちょっとヘンデルとグレーテルの世界観にも思えてきます。マシュマロパイといえば元祖は森永製菓のエンゼルパイではないかと思いますが、昨今の日本ではロッテのチョコパイの方が勢力が強く、この秋も熊本県産和栗を使用したチョコパイ厳選和栗が新商品としてリリースされています。栗と芋は秋のお菓子の王道フレーバーで、現在スターバックスからマローネカシスフラペチーノ、ミスタードーナツからサツマイモドなど続々と秋の味覚シリーズが発売されています。そしてマクドナルドでは昨日から毎年定番の月見バーガーが登場。私的には新作のコクうますき焼き月見とチキンマックナゲット柚子七味ソースが気になります。とまあまあ飯テロプレイリスト風になってきたんじゃないかと思いますが、続いての曲はビートルズのお菓子ソングの代表ともいえるサボイトラッフル。虫歯に悩まされるエリック・クラプトンを茶化し、マッキントッシュのグッドニューズというチョコレートの箱に書いてある名前を延々と唱えていくというジョージの曲はサリさん、桃山ビビオさんのご推薦です。こんな素材をかっこよくまとめるジョージの手腕が発揮されている名曲だと思います。クラプトンに負けず劣らず、ジョージも食いしん坊イメージがありますが、ジョージと食べ物エピソードでまず思い浮かぶのはジェリービーンズの悲劇ではないでしょうか。ジョージが1963年のテレビのインタビューでジェリーベイビーズというお菓子が好きって言ったのを聞いて、ファンがジョージにそのお菓子を送りつけるというところまでは想定内でしたが、ヒートアップしたビートルマニアたちはライブ会場でステージ上で演奏するビートルズに向けてジェリーベイビーズを投げつけるというまさかの行動に出るようになります。そしてさらに悲劇だったのが、このジェリーベイビーズというイギリスのお菓子に比べ、アメリカのジェリービーンズは粒が硬かったため、1964年のアメリカ公演中にはその弾丸のような粒手を大量に浴び、身の危険を感じるというビートルズにとっては最悪の事態に発展します。特にサンフランシスコのステージでは4方向からジェリービーンズが投げ込まれ、演奏が中断することもあったそうです。幸いリンゴはドラムで身を隠すことができたそうですが、ギターにお菓子が張り付いたりして散々な思いをしたジョージは、もうジェリービーンズは大嫌いと言って事態の収束を願いました。そんなアメリカ公演でも演奏されていた You Can't Do That を、まさに4人はこんな気持ちだったんじゃないかなと思ってリストに入れてみました。そもそもの発端はジョンが自分の好物のジェリービーンズを盗んだんだよっていう話だったみたいなんですが、ジョージのお菓子が盗まれるっていうので思い出される別のエピソードがマクビティビスケット事件ではないでしょうか。こちらはアビーロードのレコーディング中にジョージが持ってきていたマクビティのダイジェスティブビスケットをヨーコが勝手に開けて食べているのを見つけて、ジョージがマジギレしてジョンと喧嘩になったっていうちょっとしょんぼりしてしまう話なんですが、この解散間近の時期には4人の関係は本当に殺伐としていて、ビスケットは当然きっかけの一つに過ぎないんだと思いますが、 それくらいお互いに不満が募っていたんだろうなと少し悲しくなってしまうスイーツにまつわるエピソードです。この際なのでついでにもう一つしょんぼりする話を追加しますと、そんな風にビートルズは自分が持ってきたお菓子は誰にも分け与えなかったのに、 EMI スタジオのスタッフが持ってきたお菓子は平気で食べるという、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものというジャイアン気質があったんだなとしみじみしてしまいますが、このジャイアン節の語源はシェイクスピアの作品の中の言葉に由来するイギリスのことわざらしくって、それなら仕方ないかなとよくわからない納得をしてしまいます。ちょっともやっとしてしまいましたが、最後は前期のパーティーソング I don't want to spoil the party で盛り返したいと思います。ビートルズ4セールがそのジャケットの雰囲気からも秋のイメージって思われる方は少なくないんじゃないかなと思いますが、このパーティーでお酒をちょっと飲みつつそわそわしながら好きな子を待つっていう描写のこの曲を聴くと、嵐山リンゴさんはボーイズが秋のガーデンパーティーで美味しいものを食べている姿が目に浮かぶそうです。実際のこの頃のビートルズはジャケット写真が示す通りに多忙な日々に疲れ切っていて、参加するパーティーも鼻持ちならない大人たちが主催するようなものばかりだったのではないかと、またしょんぼりしてしまいそうになりますが、スターになる前にはきっとこんなパーティーも楽しんでいたはず、4人が一緒なら楽屋はいつだってパーティー会場だったはずと妄想力を全開に付加してパーティーに興じる可愛い4人を思い浮かべたいと思います。以上が2022年秋の食欲をそそるビートルズ25選です。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。とても楽しくて美味しそうなリストになったと思います。毎回思うことですが、皆さん気を使ってくださってるのかなと思うくらい、いろんな楽曲をしてくださってて、いつも被らんなーって思いながら読ませてもらっています。初代食欲をそそるアルバムは、5曲ずつ選曲された Help とマジカルミステリーツアーでした。それぞれの楽曲が選ばれた理由は実に様々ですが、何か納得させられてしまうのもビートルズマジックだと思います。まだこれもあるよって推し曲があれば、プレイリストに追加させていただきますので、ぜひお送りください。そして次回のテーマですが、私がいつかやりたいなと思っていたこちらで楽曲を募集したいと思います。あなたが200番目に好きなビートルズの曲。以前サンバのつばめさんから、とはいえあまり世間に出回っていない曲、プルプルさんからあまり好きじゃない曲というテーマ案をもらっていて、ジャンル的には近いかなと思ったりしています。200番目か難しいなと思った方は、あんまり聴かない曲とかそこまで響かない曲を10曲並べてもらって、最後に思いついた曲を教えてください。目立たない曲にスポットライトを当てたいなっていう企画ですが、もちろん200番目に好きな曲が土定番曲だったとしても全然問題ありません。どんなリストになるのかとても楽しみなので、ぜひお送りいただけると嬉しいです。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき26回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。もう一度宝酒造のすりおろしリンゴが飲みたい、ミホエルでした。